坂田香菜のハンドメイド工房。ポタポタ、グイグイ、ビローン。気ままに動く絵筆で生み出された温かな色や不思議な形。今日このアトリエにお招きしたのはアーティストでアートアクセサリー作家の鹿戸舞子さん。舞子さんの作品はまるで子供のような無邪気さにあふれています。コロンとしたブローチやアクセサリーはなんと絵をくり抜いて作ったもの。作品に込めた意識と無意識、そしてアートそのものへの愛を聞きました。では鹿戸舞子さんにいろいろお話伺っていきたいんですが、
はい、
まずは鹿戸舞子さんがどんな活動を普段されてるのかというのを教えていただけますか。
私はもともと絵を描いているんですけど、その絵が結構抽象的な絵で、こう具体的にこう例えば人を描くとか風景を描くとかそういうのではなくて、でもうなんかこう色で遊ぶような、色がこうちょんちょんちょんってあるような絵をずっとライフワークみたいな感じで描いてまして、でその絵をこう切り取ってたくさんこうパーツを作って、そのパーツを組み合わせてさらにブローチとかアクセサリーを作る活動をしています。ざっくり言うとこんな感じ。
舞子さんがちょんちょんちょんちょんとおっしゃったように本当に色とりどりの、もう多分絵の具全部一気になくなるんじゃないかなぐらいの絵の具の種類が豊富では
い、はい、
イラストというよりはペイントなんですかね。
そうですね、イラストではないですね、自分の中では。 あの制作は、はい、
色合いとしては淡いものが多いかなというふうに見えたんですが、黄色であったりオレンジであったり赤であったり緑であったり青であったり、もうものすごく自由に、私だったらリンゴは赤、魚は青って塗ってしまうようなところを、舞子さんは多分いろいろな色を使って表現されるんだろうなと思ったんですけど、心がけてらっしゃるんですか、たくさんの色を使うっていうのは。
心がけてるというよりは、結構最初の白い紙に色を落とすときは割とランダムにキーポイントになる色を適当に選ぶんですけど、そこからその色の隣にどんな色を置いていくかっていうのは、もうその自分が心地いいって思う組み合わせをどんどんこう増殖させていくような感覚でやっているので、何とかはなくって、ただその季節とかその時の気持ちとか、なんかそういうのは結構影響しているかなとは思いますね。だから春の初めの色と夏と冬は全然違ってくるのが自分でも面白いかなとは思いますね。
あんまり頭で考えずにその時の心に従って割とじゃあ創作はされてるんですね。
あ、そうですね。ただその途中で自分でこうあえてその方向を変えたりとかするアクションを入れたりとかもしてるんですけど、なるべくカッコつけないようにするっていうのが自分の中でのルールというか、そういう感じでやってるんですよね。
舞子さんの作品を見るとそのカッコつけないっていう言葉にすごく私は今納得がいって、色使いがそのバリエーションに富んでいてとっても自由だなっていうのをまず初めに感じたことなんですが、形もこれを描こうとして描いてらっしゃらないようにすごく思ったんです。すごいキザな例えをすると青空の雲っぽい感じで、多分これって見え方が人によって、ソフトクリームに見えたり海の白波に見えたりするんだろうなっていうような枠にとどまらない感じ、子供の描く絵が好きで描いてる子供の自由さとすごく似てるなと思ったんです。
ああ、すごい嬉しいです。言ってもらいたかったこと全部言ってくれたみたいなその結構その本当に一番ピュアなところを出してる部分と、結構それを大人の目線で冷静にコントロールしてる自分とがこう織り交ざってるみたいな 感覚ですね。私はそれを簡単に言うと感覚のやり取りみたいな風に表現するんですけど、
その感覚のやり取りをしながら作品を作る、アドワークするという作り方はいつぐらいから確立されていったんですか？
そうです、大学生ぐらいの時に、まあ、ああいうちょっと抽象的なものを書き始めたんですけど、そうですね、だからそれぐらいですかね。それまでは結構イラストレーターになりたかったんですよね。なのでイラストをなんか書いてましたね。
イラストレーターになりたいって思ったそもそものきっかけは何だったんですか？
私は本当に物心をついた時から絵を描くのが好きで、なんかそれでしかも多分上手かったんですよ。自分で言うのもあれですけど、いや上手に描けるから周りも褒めてくれて嬉しいじゃないですか。また描くじゃないですかっていうのもずっとやってたから、理由は特にないですね。ただそれが続いてる感じ。でも、まあ、紆余曲折あって、うまくいかなかった時期とか、認めてもらえなくて苦しんだ時期とかはすごく長かったなっていうのもありますよね。うん、ずっと埋もれている自分と、どんどんこう、デザインとかアートの中で、どんどんどんどん上に行っていく、まあ、同期の友達とかを見てて、私は全然ダメだみたいな、もあったりして、でなんかイラスト描いてみたらちょっと褒められるから、あイラストレーターになってみようかなとか思った時期もあったりとか。でもやっぱりそういうこう負の動機というかからやったことっていううまくいかなくって、で30歳目前の時に、もともとその絵を描くとか制作活動する原動力に旅行が大好きで、なんかじゃあ旅が好きで旅にまつわる仕事がしたいなって思ったんですよね。で前々からちょっと知ってたあるとあるホテル、外国人がいっぱい泊まるホテルにちょっと応募してみたんですよ。ただトントン拍子に決まって、で初めてそこで就職をしました。
どれぐらい就職はされてたんですか？
4年かな。はい、4年働きましたね。丸4年かな。
その間にアート活動はされてるんですか？
それが不思議なことに、最初の 1,2 年は本当にそのホテルで働くの本当に楽しくて、だから絵を描くことからも、まあ、ちょこちょこは描いてたんですけど、全然それでっていうのはなかったんですけど、仕事とか私生活が安定すると、今度逆に私ちょっと絵描いてもいいかもなみたいな気持ちが湧いてきたんですよ、自然と。なぜかで、じゃあやってみようってなった時に、そこで多分初めてブローチを作り始めたんですよね。いや、どうやったら私社会の人とこの絵でつながれるんだろうって。絵を描いてても絵は売れないし困ったな、どうやって見せていったらっていうのを考えたら、時にあ、これここの絵のこの部分可愛いから、これちょっとブローチしてみたらいいかなみたいなでポッと考えて、私その時は東京で働いてたんで、東京に手作り市、雑司ヶ谷に、今はちょっと休みされてると思うんですけど、毎月こう作家さんが集まって販売するマーケットみたいなのがあって、でそれにじゃあ出してみようって言って出したのが一番初めのブローチをお披露目した機会になりますね。何回か出展を重ねていくうちに、あれすごくお客様の反応がいいとか、私がすごく好きなようなファッションをしている方が手に取ってくださるとか、とてもこうハッとしたというか、あ、私の絵ってブローチってずっとこう世の中から弾かれてたと思ってたのに、あ、通じるんだみたいなのがそこであったのがとっても嬉しかったですね。
ご自分のブローチがちゃんと価値のあるものだとして、たくさんの方に認めていただいて、アートとして作品として世に出られるって分かってからの行動っていうのは何か変わったんですか？
あ、そうですね、ますますやっぱり絵が描きたくなって、でコンペに、とあるコンペに 応募してみたんですよ。SICF っていうアートコンペションだったんですけど、青山のスパイラルっていう施設で毎年行われているやつで、結構何でもジャンルが OK で、1.5 ぐらいかなのブースをもらえるんですよね。真っ白の。で、そのブースにお自分の表現好きにしていいっていうやつだったんですけど、結構ずっと前からそれを知ってて、割と憧れというか。で、今だったら私あのブースに多分素直に表現できるなと思って、ブローチではなくて、ペインティングの方を出してみたんですよ。そしたら、なんと、そのコンペで、審査員賞をいただいて、
おー！
そうなんですよ。
すごい。
で、そこでまた、ああ、私の絵って大丈夫なんだ、みたいな。
なんか、舞子さんのおっしゃったように、素直になってからの結果のついてき方半端じゃないですね。
そうなんですよね。だからなんか私結構自分の性格的に社会を斜めから見るような感じだと思ってたんですけど、自分が。でも、実は私って、素直なんだ、みたいな。結構素直で、わははってやってる時の方が、私らしいだなっていうのは感じますよね。で、結構アートって一つの言葉では、表現できないほどのジャンルと、それに向き合う気持ちがあるって私は思っていて、で、その緻密に計算してとか、いうジャンルのアート、美術館で見るアート、大きいお金が動くアートも存在してて私はいいと思ってるんです。ただ、あんまりアートっていうものに、特にその、怖がっている方というか、アート難しいとか思ってる方って、そこばっかりが多分目に入ってると思うんですよ。でも、アートって多分もっと広いから、私がやってることもアートだと思っていて、で、私のブローチを見て選ぶ行為も多分アート、その感性に触れるものを選ぶ。だから、自分が心地いいアートを暮らしの中にそれぞれが取り入れられたらいいのに、そういうことを学校で教えてくれよって思います。私自身もそれに苦しんできたから、美術館で絵を扱ってもらえない自分はアーティストじゃないみたいな。でもそうじゃないからかな。
いやー、すごいいい言葉を今言っていただいたなって今、ものすごい噛み締めてるんですけど、そう、アートってそうだよなっていうふうに、
うん。そう、そうです。
ホテルに勤めてらっしゃったのが4年間っていうふうに伺ったんですが、その後はどうされたんですか？
その4年目で何で辞めたかっていうのが、さっきコンペのお話をしたと思うんですけど、コンペで、賞をもらった作家さんは、1年後に同じコンペの会場で別枠で展示ができるっていう権利をもらえるんですよね。で、その展示が、どんどんこう迫ってきてて、で、私その間も仕事しながらいろいろやってたんですけど、やっぱもっとこう、せっかくのもらえたチャンスだから集中したいと思って、もうちょっとやめようと思って、で、4年勤めた会社を辞めて、展示会に臨みました。で、展示ももちろんしたんですけど、ブローチを作るワークショップっていうのを、初めてそこで担当させてもらって、で、それを見た、私に審査員賞をくれた審査員の方が、ちょっと志勝さん、北海道に行ってみない？みたいに言ってくださって。で、私も、仕事今辞めて何もしてないし、行けるなと思って、二つ返事で、行けますって言って。そこも結構大きな転機ですね。
今も、舞子さんは北海道にいらっしゃる？
そうなんです。それから、北海道にいて、実は、そうなんです。はい。
初めてだった。こんなに深く深呼吸したのは。 初めてだった。こんなに大きく伸びをしたのは。30年前に母が建ててくれた家。私が手を入れてここまで生まれ変わるとは正直思わなかった。母が、ここはね、昔から風の通り道なんだよと教えてくれたから、私流の風の通る家を実現しようと誓った。スコールがあるところなら雨がしのげる丈夫な家にしなければならない。地震が心配なら地震に強い家を。ここは風の神様が通る場所。ようこそ風の通る家へ。セブンハウス。
じゃあ北海道にいよいよいらっしゃった舞子さんのお話を伺っていきたいんですが、
はい、
何年前からお住まいになるんですか？
こっちに来て2年半ちょっとぐらいですね、経ちましたね。はい。
この3月下旬ぐらいだとまだまだ寒いですか？
寒いですね。つい先日、雪がポッカーって降ったりとか、まだ雪も積もってるんですけど、でももう、日差しがやっぱり全然変わってきて、もう毎日毎日朝起きるのが楽しみです。今日なんか、朝起きて、窓を開けて、あ、窓開けれるようになったなって感動しました。
そうか。
あー、春だーって。
窓開けるって春なんですね。
そうですよ。開けようって思わないですもん。寒すぎて。
舞子さん、ご出身東京ですよね。
あ、はい、そうです、そうです。
寒暖差かなり北海道と違うと思うんですけど、2年ちょっとで慣れましたか？
慣れましたね。慣れましたし、こっちの気候の方が私はもう断然合ってますね。
なんでそう思うんですか？
寒いことには確か寒いんですけど、私結構田舎の方に住んでるので、すっごく空気が美味しいんですよ。ね、やっぱ畑とかもあるし、森もあるし、山もあるし、海も近いので、そういうこの自然の香りみたいなのが結構、日常にあるんですよね。で、やっぱ空気が澄んでて、その梅雨の寒さも、ま、凛としてるというか、空気が透き通っているので、すごく気持ちよくて、あとまあ寒いんですけど、その分家の中がすごい暖かい。あるあるですけどね。その冬に対する体制がもうみんな整っているので、あとは花粉症がないのとか、花粉が飛ばないので、この春の清々しさは本当に格別で、冬が長い分、感じる春のパワーっていうのがもう最高ですね。
言葉の端々から今の充実感が伝わってくるようなんですけど。
そうですね。
だいたい2年ちょっとお住まいになっている中でどんな活動をされてるんですか？
あ、はい、廃校を利用したコミュニティ施設みたいなとこに勤めていて、それが地域おこし協力隊ってご存知ですかね。地域をこう盛り上げる、なんだ、国の制度なんですよね。それで、スタッフとして入っているんですけど、そこでイベント企画担当みたいな感じで、そこを盛り上げる活動をしつつ、自分のアート活動もしつつっていう感じでしたね。はい。
北海道でのそういったとっても雄大な自然であったり、地域の方々との触れ合いっていうのは、舞子さんの作品に何か影響を及ぼしたり変わったりっていうのはありましたか？
あ、すごい変わったというか及ぼしてますよね。やっぱりとにかく綺麗なんですよ、世界が。ちょっと来るまで、私、自宅とは別にアトリエを今、構えているんですけれども、そこに行くまでの道、もう毎日通っても一回も飽きないですし、で、昨日も、ちょっと隣の町までお買い物に行ってたんですけど、こう、あれは鶴かな？白鳥かな？ 大きい鳥の群れがこうわーって飛んでたりとか、で夕日に照らされた雪が、地面の畑の雪がキラキラキラってなってたりとか、本当にあー自分は地球の一部なんだっていうことを感じられて、で特に私は自分でどうこうしようって作品を作るよりは、先ほど話したように感覚に従って作っていくタイプなので、周りからもらえる景色、風景、色、匂いとかがとても影響していて、前より多分色味が透明感が増したとかはちょっと言ってもらったことはあるかもしれないです。
そんな舞子さんの作品は今のところじゃあ北海道を中心に販売されている形ですか？
そうですね、北海道のいろんなイベントとかに出たりとかが主な感じですね。ただ廃校で働いてるって言ったんですけど、そこの仕事をまあ今年度で辞めて、より作家としてやっていけるように整えていこうと思ってるので、今後は多分オンラインとかも視野に入れて動いてはいますね。オンライン販売、
2022年の4月からはもっとこの作家活動っていうものにシフトをされる？
そうですね、よりシフトするって感じですね。比重をちょっとずつ作家活動の方を大きくして、ゆくゆくはそれだけでいけるようになるのが具体的な目標ではありますね。
じゃあオンラインをやっていただけるのであれば、もう北海道ない関わらず作品を見て購入して、自分のお家に舞子さんのその素敵なブローチやイヤリングを届けていただくことができるんですね。
そう なれるようにします。
言い切りましたね。
はい、
はい、じゃあ舞子さん最後になるんですけれども、
はい、
これから北海道でとくくらずに、もうこれからのご自分の人生の中で達成したいことや、これやってみたいなと感じられる夢っていうのはございますか？
そうですね、やっぱり私は続けていくことが夢なのかなって思いますね。どんな形でも作家として作品を作りながら暮らすっていうのをずっとやってたい。なんか簡単なようですごく体力がいるというか難しいんですよ本当に。で、私は作家ですってこう自信を持って言えるようになりたいですね。もうなんかそう、作家活動していて旗から見たらね、作家さんですねって言われるんですけど、いやいやいやいや、こんなもんじゃないですよだから自分のその内側にある情熱とか欲をいい意味で認めて、もっと飛躍したいですね。それが具体的にそのまあ食べていけるとかかもしれないし、名前がもっと知られるかもしれないし、私もっとできるからって思ってます
本当になんか自分の心も色づくような、彩るような、そんな素敵なお話だったと思います。ありがとうございます。お話を伺ったのはアーティストでアートアクセサリー作家とご紹介して大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、の鹿戸舞子さんでした。舞子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。